第9回、モーリタニアへ、2006年9月4日。日誌第9回は、マイルのお母さんが書いています。マイルの母より。
ランサローテのアレシフェを出発し、沖に出た途端、釣竿の先につけた洗濯バサミがカタカタとデッキに当たる音が聞こえました。何か大物がかかったようです。ハイテクとは言い難いのですが、私たちにはこの釣り方で十分です。マイルは大はしゃぎ。引き上げてみると、獲物はマグロでした。タヒチ風カルパッチョにして堪能しました。私たちが目指すランサローテ島の南に位置する小さな島が近づいてきます。海の底から巨大な岩が突き出ているような変わった形をした島です。そこは漆喰で白く塗った家々が点在する村ですが、島全体は壁の白を除けば茶色、黄色、灰色、そして黒に染めた一枚の布を貼り付けたように見えます。マイルがまた海に入れるようになるのももうすぐです。マイルはシュノーケルをつけて海で遊ぶことにすっかりハマってしまい、海面に何時間も顔をつけて、私たちの船の下に集まってくるメジナやアジなどを楽しそうに観察していました。でも、小さな魚を捕まえては食べてしまうカモメには、すっかりご機嫌斜めになってしまいます。この島には3週間滞在する予定で、断崖絶壁に囲まれた家に錨を下ろしました。まるで砂漠のような景色が広がっているのが見えます。何回か島を歩き回るうち、マイルは石に興味を持つようになりました。それを拾っては島に持ち帰ってくるので、彼女が言うところの地質サンプルコレクションがどんどん増えていきます。子供とは素直に自然の美を感じ取り、そして初めて目にするものに心打たれるみずみずしい感受性を持っているものです。
ここにマイルの写真があります。アキュチェックのロゴが入った赤いヨットパーカーを頭からすっぽりとかぶっています。マイルはサングラスをかけてにこやかに微笑んでいます。
同じように入り江に錨を下ろした一艘の船と数日間を共に過ごしました。マイルも一緒に崖の下の海に潜っていろんな生き物を見つけました。ただ小型ヨットにはアキチェックの血糖測定器、砂糖、スナックを防水バッグに入れて積んでいたので、小型ヨットからあまり離れないように気をつけていました。マイルは万が一急に血糖値が下がった時のために試験紙が入っていたボトルに砂糖を入れてウェットスーツの下に持っています。このボトルは密封できるようになっていて水を通しません。さて、せっかく友達になったのもつかの間、その一艘の船はグランカナリア島に向けて出港することになりました。そこで急ぎの郵便物を預けることにしました。持っていた野菜や果物を分けてくれたのは嬉しいことでした。この島には食料品店もスーパーもなかったからです。
船で旅する仲間同士、こうやって助け合っています。ここにマイルが砂浜に横座りして血糖値を測定している写真があります。ブラウンのカウボーイハットをかぶり、サングラスをかけ、アキュチェックのロゴが入った赤い T シャツを着ています。マイルは明るく微笑んでいます。少し日に焼けたようです。
この夢のような島から立たなければならなくなったのは、それから一週間後のことでした。強風で海面のうねりが大きくなってしまったからです。潮に流され、船はまっすぐに停泊していることができなくなり、揺れもひどいので帆を小さくして出港しました。西から押し寄せてくる荒波に揉まれながら進むと、左手にカナリア諸島の島の一つ、フエルテ・ベンツラ島が見えました。午前3時頃は船のスピードを下げるためにいっぱいに帆を緩めました。日の出後、スペインで最も栄えている大きな港、グランカナリア島のラスパルマス港に入ることにしました。島に近づき、港の入り口に立っているはずの灯台を探しましたが、町の明かりが邪魔になってなかなか見つかりません。入り江の外で停泊している貨物船に遮られて見えないのでしょうか。後になってから灯台がすでに閉鎖されていることを知りました。夜が明けるとすぐに港に入りました。これでもう荒波に揉まれることもありません。私たちの他にもたくさんの帆船が停泊していました。ポルトガルやランサローテに寄った後なのでしょう。ラスパルマスは世界各地へと向かう船がヨーロッパで最後に寄港する港です。船はここから南下してアフリカに向かったり、カリブ海のアンティル島や遥か南米大陸を目指す船もあります。 しかし、中にはここで航海を断念する人たちもいました。帆船での旅は思ったより厳しいため、これ以上の困難に耐えられなくなってしまうのです。ところで、新しい港に入ったとき、操縦士兼用の無線機は役に立つ情報をあれこれ仕入れるのに便利です。レンタカーを借りるならどこがいいか、必需品の補充にいい店はどこにあるのか、エンジンの部品を売っている店はないかなど、これから立ち寄る港についての情報交換も盛んに行われます。ここで得た情報ですが、私たちがセネガルに行く途中で寄ろうと思っていたケープベルデ諸島はあまり好ましい気候地ではないらしいのです。ギャングたちが暗躍していて、夜と言わず昼と言わず、船から様々なものを盗み出し、小型ヨットでさえなくなるというのです。最初は単なる噂だと高をくくっていましたが、いろんな船から話を聞くと、ケープベルデでの滞在を早々に切り上げ、カナリア諸島に戻ってきた人も多いというので、私たちもそんな危険な島に寄るのはやめることにしました。時々200艘以上にも及ぶ船が船団を組み、集団で航海していることがありますが、これは航海の仕方ということだけでなく、考え方も私たちとは相容れないものがあります。なぜなら、彼らが寄港する港の住人たちに精神的ダメージを与えるからです。寄港地には大金が落とされますが、同時に現地の人たちへの配慮に欠ける行為も多いのです。これは大きな過ちです。航海をする私たちは、思いやりのあるマナーや態度で寄港地の人たちに接するべきです。マイルにはこのことを知っておいてもらいたいと思い、常日頃から言い聞かせています。次はどこに行こうかと地図を広げました。一般的な航路からは少々外れてはいるのですが、アフリカ北西部の国、モーリタニア共和国、アルガン礁国立公園を選びました。5人の子供と航海をしている一家と知り合いになり、一緒に行くことになりました。子供たちはマイルのいい遊び仲間です。主食、果物、野菜などの生活必需品をバタバタと積み込みます。食料は現地調達が難しいからです。どのくらい持つのか、まだ緑色なら熟すのにどれくらいかかるのかを考えながら選びます。リンゴや柑橘類は上手に保管するとかなり持ちます。キャベツや人参もしかり、万が一の場合の保存食として、ドライフルーツや缶詰の果物、野菜も準備しました。あとは水、ディーゼル燃料、ガソリンを補充し、ようやく出港の準備が整いました。出発の前に半日かけてグアンチ博物館を見学しました。スペイン人が16世紀にこのカナリア諸島を発見するまで、先住民族のグアンチ人がどのような生活をしていたのかを紹介する歴史博物館です。人々が住んでいた洞穴から見つかったという陶器は見事でした。ミイラの展示も興味深いもので、彼らは機織りの技術を知らなかったため、ヤギの皮で何層も包んでありました。考古学好きのマイルはすっかりご満悦です。本当に素晴らしい博物館ね、と褒めたたえ、人と会うと必ずこの話をしていました。無線のおかげで5人の子供たちの母親であるキャシーと私は定期的にお天気のサイトをチェックし、最新の天気図や予報を確認することができました。海にいる限り1日24時間、天気予報が頼みの綱であることは2人とも十分に分かっています。翌日出発すればお天気にも恵まれ、目的地までの470海里、つまり 870km、日数にすれば5日から6日、穏やかな航海になるだろうという結論に達しました。予定通り翌日の午後に出港しました。北の風は風速3メートルから5メートルで、波は少しありますが、航海には全く影響はありません。最初の夜はかなり注意して見張りをしました。なぜなら、この航路とは逆に、アフリカからカナリア諸島へ不法移民を運ぶ、カユコスと呼ばれる丸木舟の航路があるからです。この丸木舟が航海灯などつけているはずもありませんから、衝突もありえますが、衝突はもちろん絶対に避けたいのです。幸い、その夜は波も穏やかで何事もなく過ぎました。早朝、2匹のマヒマヒを釣り上げました。マヒマヒは熱帯から亜熱帯まで回遊する魚です。私たちはいよいよ熱帯の海に近づいているのです。その日の日中は風が変わりやすく、急に強くなったり、また穏やかになったり、風向きもかなり不安定でした。時々、私たちのボートは全く風を捉えられなくなったりもしましたが、何回も帆の位置を調整しながら、どうにか前に進みました。海の上では前進することが何より大切なのです。 航海は忍耐を学ぶには最適な学校です。マイルは片方の目で流し釣りの釣り糸を見ながら、もう片方の目で読書をしていました。船の上は静かだったので、本を読んだり、音楽を聴いたりして過ごしていました。ラジオでフランスの国際放送を聞いていると、まだフランスとつながっているのだということを実感しました。その夜、マイルは私と最初の船の番を従ったので、二人で操縦席の後ろに陣取りました。風の心配もなく、夜空には天の川が見えました。きらめく何億個もの星たちを大海原から見上げると、街の明かりに邪魔されることもありません。こうやって一緒に幾晩も星を探して過ごしました。明るい光を放っているのは、デネブ、ベガ、アンタレス、シリウス、ポルクスですが、望遠鏡で見るともっと鮮明に見ることができます。星を眺めていると、いろんな疑問が頭をよぎります。例えば、天の川には星の集まっているところとあまりないところがあるのはなぜだろうとか、他に比べて明るい星があるのはどうしてなんだろうとか、地球の他に人が住んでいる惑星はあるのだろうかとか、マイルと共に過ごすこんな一瞬一瞬が私たちにとってはとても貴重です。いろんなところを旅して自由な生活を送っているからこそ、家族が多くの時間を一緒に過ごすことができるのです。マイルが糖尿病だと分かったとき、本人にそのことを話すことにためらいがなかったのは、おそらくこうしてたくさんの時間を一緒に過ごしてきたからなのでしょう。いろんな考えを巡らせているマイルを操縦室に戻し、一人甲板に残って周辺の状況を確認しました。問題ないと分かり安心して操縦室に戻ってみると、マイルは操縦室で眠っていました。星の夢でも見ているのでしょう。抱き上げてキャビンに連れて行きました。キャビンの方がぐっすり眠れるでしょう。操縦室に置いてあった持ち物をまとめてから、夫のクリスティアンを起こしに行きました。今度は彼が見張りをする番です。夜が更けるにつれ、風が強まり、波が高くなって、波の高低差も大きくなってきました。空は一面の雲に覆われています。夜明けには辺り一面灰色になり、視界もぐっと悪くなってきました。すると、追い風を受けて走るときの大きな帆と、ポールの接続部が壊れて接続が緩み、ポールが船体にぶつかってものすごい音を立て始めました。早くどうにかしなくてはなりませんが、下手すると海に叩き落とされたり、ポールに叩かれて大怪我をしてしまいます。一体誰でしょう、今度の航海は足を海につけてデッキでのんびりとしているうちに終わってしまう、なんて言ってたのは。出航して4日、アフリカ北西部の国、モーリタニアの沿岸に差し掛かりました。この辺りの海は豊かな漁場で、おびただしい数のトロール漁船や、色鮮やかな長い丸木船が出ていました。霧の中から突き出したように見えるのはブラン岬です。注意して進まなければなりません。なぜなら、砂州があり、あちこちに瓦礫が沈んでいるからです。まるで障害物レースのようです。物見高い漁師たちなのでしょう。一艘の丸木船が私たちの船を見ようと近づいてきました。彼らはウォロフ語で挨拶をしてくれました。ウォロフ語はセネガル、ガンビア、モーリタニアにかけて住むウォロフ族の言語です。子供時代をセネガルで過ごしたクリスティアンがウォロフ語で挨拶を返すと大いに驚いてくれました。彼らはこの先、瓦礫やかなりの数の網が海中にあるから気をつけてと教えてくれました。港の入り口に向かう途中、入国の手続きをするため、無線の VHF ラジオで管理局に連絡を取りましたが、事務所がもうすぐ閉まるとのことで翌日になるらしく、それまでここで待つよう指示されました。一時停泊しなければならなくなったわけですが、この場合上陸は国際海事法で禁じられています。怒りを下ろしているとき、私たちの後ろについていたキャシーたちのボートに、港に帰ってくる漁船から小型ヨットが近づいてきました。15匹ものボラを届けてくれたのです。なんという温かいもてなしでしょう。みんなでおいしくいただきました。その夜はぐっすりと眠れました。次の朝、それぞれのボートから代表者1人が上陸を許され、入国の手続きを取りました。ほとんど丸1日かかりましたが、みんな親切に笑顔で対応してくれ、スムースにことが運んだそうです。この港に帆船が入ってきたのは6年ぶりということでした。待っている間、子供たちはボートで釣りを楽しみ、かなりの魚が餌に食らいついたのですが、ただの1匹も釣り上げることはできませんでした。残念。モーリタニア第二の都市で、経済の中心地であるヌアディブの町を見てみたかったのですが、この望みは叶えられませんでした。 私たちが錨を下ろそうとした場所は、風を遮るものが何もなかった上に、かなり強い東風が吹いていたからです。仕方なく錨を上げ、レブリア湾の西側に向かいました。そこも風は強かったのですが、外海の荒波からは逃れることができました。サハラ砂漠からアフリカ西海岸に吹く砂混じりの熱風が強く吹き荒れ、200メートル先も見えません。焼けつくように熱い風です。まるで最高の温度に設定したヘアドライヤーを当てられているようです。気温を測ると外は45度、船の中でも35度あります。細かい粒の砂はデッキを覆い、どこにでも入り込んでしまいます。目指していた停泊地に着くとすぐに海に飛び込みました。水温は28度、体を冷やすのにはちょうど良い温度です。水から上がっても全く寒さなど感じず、あっという間に体が乾いてしまいました。
ここに海の向こうに見渡す限りの砂漠の写真があります。薄茶色の砂が重なり合った山の峰のように見えています。
こんな極限の環境にいると、ロッシュ製の医療機器の信頼性の高さが本当にありがたいです。これまで寒さ、湿気、海水、砂にさらし落としてしまったことも幾度となくありました。他にも覚えていないほどいろんなことがあったにもかかわらず、アキチェック製品は私たちの信頼を裏切りませんでした。こんな生活を送っているとデザインがいいというだけではなく、頑丈な製品が必要なのです。もちろん、マイルにはデザインもかなり大きなポイントとなるのですが。
以上で第9回モーリタニアへを終わります。以上、音読。三吉理香、ナレーション吉村幸男。